ルチャーラジオ漢詩を読むの時間です。この時間は詩人が愛した花の世界と題し、花をモチーフにした作品を中心にご紹介しています。今日は第37回、白桃三頭の色、幸運万里の憂い。お話は國學院大學名誉教授赤井正久さん、漢詩の朗読は田上幸子です。
今回は砂漠に生え枯れていきます白桃を演じた詩を選び、白桃三頭の色、幸運万里の憂いと題してお送りいたします。はじめに番頭の詩人張子の十軍考を取り上げます。朗読をお願いいたします。
十軍考張子。少年近視後期につき、ただに返上を指してこよく飛ぶ。ひとたび生を巻きて治む戦機の旅、万全身はいず百鳥の意。幸運砦を立ち鷹を訪ねて去り、白桃を天に連なり岩をいて帰る。白種の鑑定糖質の利、上部の工業元愛よる。
作者の張子は番頭の詩人です。あざなは小吉と言います。南陽と申しますので、現在の河南省南陽市の人です。若い頃は高校流浪し豪放吹きでありました。科挙に応じましたが旧大はしませんでした。晩年は太陽に隠居しています。同時代の陸記号秘実球と称和しています。詩の題にございます十軍考は、本来は十軍を主題とする画譜です。十軍の神句を主題として読まれています。詩形は四言律詩です。二句一連ごとに見てまいります。一句目と二句目主連です。少年近視後期につき、ただに返上を指してこよく飛ぶとあります。少年は若者のこと。近視とは金の印鑑と紫の印珠、すなわち金印珠珠のことで、高位高官を指しています。後期につきとは威光を輝かすこと。返上は辺境の砦を指します。こよくは勇猛果敢な軍隊、虎に翼を与えたような勢力と権力を合わせ持つことから、このように表現されました。若者は出世して威光を輝かせ、辺境の砦を目指して出かけていきます。3句目と4句目岩連です。ここでは対句を構成しています。ひとたび生を巻きて治む戦機の旅、万全身はいず百鳥の意とあります。生は軍隊で用いる旗のことで、天使が将軍に与える旗印です。戦機の旅とは戦機の敵兵を指します。万全は万に一つも失策がないこと。百鳥の意とは百獣にも囲まれた敵の陣形を言います。ひとたび旗を収めては戦機の捕虜を従え、備えを万全にして幾重に囲まれました敵陣を突破します。五句目と六句目経連です。ここでもやはり対句を構成しています。幸運砦を立ち鷹を訪ねて去り、白桃天に連なり岩をいて帰るとあります。幸運は 砂塵が舞って黄色く見える雲のこと。砦を立ちとは、雲が砦を隠すことです。鷹を訪ねて去りとは、次の句の雁を射るとともに敵を駆逐する意味です。白草とは本来、葉草を指します。稲に似た雑草で、枯れると白くなります。また砂漠の枯れた草を広く言います。天に連なるとは、空につながること。砂塵を巻き上げた雲が砦を覆い隠し、敵陣に迫ります。白草が空にまで続く中を敵を追って進みます。七句目と八句目、美連です。白首の鑑定、頭筆の理、上部の興行、元愛よるとあります。白首とは白髪頭のこと。鑑定とは漢の朝廷。頭首は唐のことを読みながら、しばしば漢の時代に託して読まれます。頭筆の理の頭筆とは、昔木簡蓄作に文字を記す際に用いた筆と、誤りを削る小刀を指し、転じて文章を司る役人を言います。とりわけ子役人といった意味を含んでいます。上部は立派な男性、戦場で手柄を立てた人を指しています。興行は功績、手柄を意味します。愛よるとは相手に依拠すること。若者が命がけでせっかく戦場で手柄を立てながら、その評価は朝廷内部の戦場を知らない子役人に任せられます。詩の題にございます十軍講は、画府傀儡には十軍講とは皆軍旅の神父の字なりとあります。つまり十軍講という歌は、軍隊の行軍の辛さを歌ったものであると説明しています。将軍の手柄は大勢の兵卒が犠牲となった上にあると言います。一将功なって万骨かるという言葉に指摘されますように、従軍の辛苦はただ軍旅の厳しさを言うだけではなく、将軍の行動戦略に対して正しい評価や判断がなされず、評価が低いことにあります。7句目と8句目はそれを言い得て妙であります。戦争の実際を知らない人間が書類の上で将軍の可否を論じているという指摘には、現実批判の厳しい視点があります。この詩の現代語訳は以下の通りです。従軍の歌。若者は出世して将軍となり、威光を輝かし、勇猛果敢な軍隊として直接辺境の砦に赴く。ひとたび旗印を掲げては戦機の捕虜を捕らえ、万策を講じて百十もの敵陣の囲みを突破する。砂塵を巻き上げた雲が砦を隠す中、鷹を探り、天に昇る山一面に白草が入る中、雁を射て帰る。漢の朝廷の子役人が記録を司り、将軍の勲功の遺憾はそれらの手による。このように訳してみました。それでは次の作品です。中東の詩人長石の 領収詩三首、その三を取り上げます。朗読をお願いいたします。
領収詩三首、その三、長石。法輪管理水東に流る。白草紅湯六十州。偏章皆主の御託を送るも、人の領収を取るを知るものなし。
作者の長石は中東の詩人です。略歴についてはテキスト40ページをご参照ください。詩の題にございます領収詩は画譜題です。異臭詩、慣習詩などと同様に、辺境の地の名を楽曲に冠した作です。詩形は七文絶句です。一句ずつ見てまいります。一句目、菊です。法輪管理水東に流るとあります。法輪館は関所の名前です。現在の甘粛省臨河市東北にあり、黄河の南西にありました。水東に流るとは、中国ではすべての川が東に流れますので、このように言っています。法輪館付近を流れる黄河は東に向かって流れます。二句目、小句です。白草紅湯六十州とあります。白草は白く枯れた草、辺境の風物として代表的な植物になります。紅湯とは関所に植えられた荷出の木が黄ばむことです。六十州とは六十年を言います。白草が覆い尽くすこの土地、荷出が黄ばむこの土地が敵の手に落ちて六十年が経過します。三句目、天句です。偏章皆主の御託を送るもとあります。偏章とは辺境を守備する将軍を指します。主の御託は天使の恵みのことです。それを受けるとは、天使の恩厚を受けながらという意味になります。四句目、結句です。人の領収を取るを知るものなしとあります。知ると読みました二字は、理解するという意味です。道という字は動詞に添えられた助詞になります。領収とは州名で、現在の甘粛省武威市になります。東大では老雄堂に属しています。火星節度市の駐屯した場所です。天使の恩厚を受けながら、敵の手に落ちた土地を奪還する気概を持った者は一人もいません。この詩は三首連作の三首目にあたります。領収詩は元宗の開元年間、清涼府都督の郭智雲という人物によって領収に伝わる楽曲が献納された画譜であります。作者の長石は画譜を得意としましたが、近代詩にも優れた作が多い詩人です。二句目にございます六十州とは、大宗の光徳元年、西暦763年7月、火星および老雄堂諸州が吐蕃により陥落しましたが、牧宗の長慶2年、西暦822年までのおよそ60年を指しています。この時、作者長石は57歳であります。この詩の現代語訳は以下の通りです。領収の歌三首、その三。 法輪館付近の黄河は変わることなく東に流れ続け、白く枯れた草や黄ばんだ濡れの木が生え口が敵に落ちて60年、返済の将軍らは天使の恩子を受けながらも、領州の奪還を理解する者など一人もいない。このように訳してみました。それでは次の作品です。中東の詩人オーガイの老城行を朗読していただきます。
老城行オーガイ。羽を追い編集に至り、蚊を鳴らして老頭を渡る。雲気にして才の近きを知り、草白くして変の秋なるを見る。
作者の鴎外は中東の詩人です。あざ名は孔子と言います。一族の出身であります軍坊は大元と申しますので、現在の山西省大元市の人です。漢安の戦後を憎む文宗と協力して漢安の中殺を計画しましたが、ことが露見して同謀者と共に殺されています。世に言う官路の変です。詩は絶句を得意とし、旧体詩や敬遠詩、偏才詩の評価が高い詩人です。詩の題にございます老城とは老山のほとり。老山は甘粛省と陝西省の境にある山を指します。詩形は五音絶句です。一句ずつ見てまいります。一句目菊です。羽を追い編集に至りとあります。羽を追うとは弓矢の矢羽を追うこと。編集とは辺境の地を指します。弓矢を背にして辺境の戦場にやってきました。二句目勝句です。蚊を鳴らして老頭を渡るとあります。蚊を鳴らすとは足笛を鳴らすこと。本来は西北地域の異民族の楽器でした。唐代ではそれを軍隊の合図として使っていました。老頭は老山の周辺を意味します。足笛を鳴らして老山の麓を渡っていきます。三句目天句です。雲気にして才の近きを知りとあります。雲気にしてとは土ぼこりが雲のように舞う様です。才は辺境の砦です。砂塵が舞い上がって太陽を隠すように黄色い雲が立ち込め、砦が近くなったことを知ります。四句目結句です。草白くして変の秋なるを見るとあります。草白くしてとは草が枯れて白くなること。変の秋なるとは辺境の秋を言います。周囲の草が枯れて真っ白になり、辺境に秋が訪れたことがわかります。詩の題であります老城行は画譜題であります。辺境の老山を歌った詩であります。前半二句が辺境に出征した兵士の描写、後半二句が兵士を包む戦場を演じています。前半と後半2句ずつで対句を構成しています。五言絶句においては対句を必要としませんが、簡潔ながら表現上の効果を上げているように見えます。偏才の砦の上に出る雲は砂塵を巻き上げて黄色く見えます。雲の黄色を見て 返済に近づいているのを知り、周囲の草が枯れて白くなっているのを見て、いち早い秋の到来に気づくのであります。砂漠は単なる平野ではなく戦場でもありました。戦場に厳しい季節が到来します。また秋から冬にかけての木を殺気とも言います。戦場に殺気が訪れるのであります。中国の伝統的な五行思想では、秋季は色彩では白が代表し、方角では西に相当します。この詩の現代語訳は以下の通りです。ローザンのほとりの歌。矢を背負い辺境の土地にやってきた。足笛を吹きながらローザンのほとりを渡る。砂塵が巻き上がって雲となり、砦の近いことがわかる。周囲の草が枯れているのを見て、秋の訪れに気づく。このように訳してみました。それでは次の作品です。中東の詩人高位の老成功を読むことにいたします。朗読していただきます。
老成功高位石化洋館の道、人はまれなり老樹のほとり、方向なお未だ切られず、偏生兄はずることなからん。白草三頭の色、幸運万里の憂い。思うによる利問の筆境功に報ぜられざるを。
作者の行為は中東の詩人です。保守と申しますので、現在の山西省英才市の人です。法応2年、西暦762年の紳士です。大暦年間初めに左周囲につき、戦記ロリンらと詩を演じました。不馬の各愛の門に出入りをしています。帝元3年、西暦787年の後数年で亡くなったと考えられています。戦記、ロリン、吉中府らとともに大暦実際史の一人に数えられます。詩の題にございます老成功とは画父の題です。詩形は五文律詩です。二句一連ごとに見てまいります。一句目と二句目、主連です。石化洋館の道、人はまれなり老樹のほとりとあります。洋館は関所、現在の甘粛省敦煌市の西南にございました。西北にあった玉門館の南にあたりますので、このように呼びます。老樹のほとりとは老山の防衛の拠点。樹は守りを意味します。雪に埋もれた羊羹への道は行き交う人もいません。3句目と4句目、元連です。ここでは対句を構成しています。方向なお未だ切られず、偏生兄はずることなからんとあります。方向は大きな狐、転じて敵対する異民族を指しています。切るは断ち切る、滅ぼすという意味です。偏将とは辺境の将軍。兄はずることなからんとは、はずべきであるという意味を表します反語の構文です。敵対する異民族を今なお成敗できずにいるのに、辺境の将軍は恥じることを知りません。6目と6句目、けいれんです。ここでもやはり対句を構成しています。 白草三頭の色、幸運万里の憂いとあります。三頭の色とは冬を代表する色。三頭とは毛頭、中頭、気頭のことです。黄色い雲、幸運は砂塵が舞い上がり黄色く見える雲のことです。万里の憂いとは果てしない憂いを指します。冬を象徴します白草が周囲に広がり、砂塵が高く舞って太陽を隠し、雲を黄色に染めます。七句目と八句目、美連です。思うによる利と異の筆境項に報ぜられざるをとあります。利と異は前漢の武将利良のことで、老政の人です。漢の武帝の時に紀都異として郷土と勇敢に戦い、敗れて下りました。筆境とは結局、項に報ぜられざるをとは、手柄を立てて爵位を得られないことを言っています。辺境の将軍といえば、漢の時代の李良将軍を思い浮かべます。わずかの手勢で数万の郷土と勇敢に戦い、敗れました。結局一族の者は殺されて、功績を称賛されることはありませんでした。投資が盛んになった理由の一つには、領土が広がり、それに伴って返済し、経営し、送別しなどの新たな題材が開拓され、詩人たちの創作意欲を大いに刺激したことによると思われます。この詩は画譜題に基づき返済の風景を演じています。前半の対句である3句目と4句目は、敵対する異民族との戦いに戦果を上げられないことを歌い、5句目と6句目である後半の対句「白草三頭の色、幸運万里の憂い」は、色彩と数字を使って戦況の芳しからぬ状況を伝えています。漢の武帝時の紀都異李良は、わずかな手勢で敵軍と戦い、善戦しましたが敗北し、敵の郷土に捕らえられました。漢ではその敗戦を責め、一族の者を処刑しています。この詩の現代語訳は以下の通りです。老政の守りの歌、雪に埋もれた洋館への道、人気のない老政の守り、敵軍をいまだ平らげられないことを、辺境の将軍は恥ずべきである。枯れた白草は砂漠の冬の色、砂塵混じりの雲は無限の優秀。かの紀都異李良を思えば、結局勲功により爵位を得ることはできない。このように訳してみました。今回は砂漠に生える白草を演じた詩を選び、白草三頭の色、幸運万里の憂いと題してお送りしました。それでは今回はここまでといたします。
詩人が愛した花の世界、第37回。お話は國學院大學名誉教授赤井正久さん。漢詩の朗読は田波幸子でした。カルチャーラジオ漢詩を読むを終わります。